こんばんは。今日もオープン礼拝を一緒に捧げられることありがとうございます。今日は新成人態度ということで、新成人の方々がちらほら目の前にもおられますけれども、画面の奥にもいますか？これで配信ミスとかなってたら恥ずかしいなって今思っちゃいました。大丈夫です。皆さん、新成人の皆さんはご成人おめでとうございます。長い間この世に生を受け生きてこられたと思います。でも20年間ですか、結構長いなって思いますけど、結構成人式とかってこうみんなから愛されて20年間育まれてきましたねとか言われて、私も成人式の時ってなんかちょっと全然腑に落ちなかった記憶があります。まあそういったものも全然実感していなかったですね、私は。でもしかしたら他の方で今成人になられてる方とか、もう全然すごい理解してたわっていう人もいると思うんですけど、私は全然理解してませんでした。未だによく理解してません。なんですけれど、まあ私たちが感じてる神様の愛っていうのもそういうふうになんか本当にでかいものなのに、私たちが感じているものっていうのは部分部分でしかなくて、まあ今現にそんな感じてるかって言ったらそんな感じてないです。ですからまあそうですね、神様にしたら本当にもうちょっと全然気づいてないやんみたいな感じなんですかねってよく考えます。まあ私たちは聖書に書いてある神様の愛はって言ってお話しする人もいるかもしれないし、まあお話ししない人もいるかもしれないけど、まあ、そういうお話しするときになんか神様の愛はとか言ってすごいんだよとか言ってますけど、本当に分かってるんですかねってよく思います。自分自身がよく分かっていないですね。まあ他の皆さんは分かってる方もいるかもしれないけど、まあ、そんなには分かってないんじゃないかと私は見くびっております、皆さんのことと思うので、まあ今からの時間ですね、神様のどれだけ愛してくださったかということをね、まあ知っていく時になったらいいかなと思っています。まあでも1曲目からずっと愛されてたという歌詞が入っておりますけれども、強くあれ惜しくあれという賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
ずっと愛されて
それではメッセージの前に主は我らの太陽という賛美をしていきます。 司会者がお祈りいたします。お座りください。お祈りします。天にいらっしゃる父なる神様、私たちは日々あなたのことをちゃんと聞いてないかもしれませんけど、今日はあなたが語りかけてくださることを願います。今からのメッセージを通してあなたの言葉が語られ、また私たちがそれを素直に聞くことができるようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日ここに集まってくださった皆さんのことを歓迎いたします。そしてライブ配信で参加してくださっている皆さんも、歓迎いたします。今晩のオープン礼拝は特別です。今日はですね、新成人態度という特別な礼拝を、元としています。まずですね、聖書のメッセージを始める前に、今日新成人をですね迎えるメンバーの多くがこの土浦恵み教会で小さな頃から育ってきました。そして、皆さんに関わりを持って教え導いてくれたたくさんの先輩たち、そして青年会の仲間たちからの、メッセージを、まとめて、動画にしてありますので、そちらを見て、いただきたいと思います。それでは、スクリーンの方ですね、まずご覧ください。
成人おめでとう。
みんなが1年生だった時にうちが小学館と関わり始めて、緊張してたんだけど、みんなが話しかけてくれたり一緒に遊んだりしてくれて、その後もいっぱい関わってくれてとても嬉しかったのをよく覚えてます。
もう果たしかと思うとなんか涙が出てきそうだけど、
心からのおめでとうとこれからも頑張ってねをアメリカから送ってます。
いや、感慨深いですね。本当こんなにちっちゃかったのにねみんなが小学生の頃、僕は CS 教師を始めたんですけど、個人的に大変な時だったんですね。そんな中、みんなは僕のことをいじってくれたり、袋叩きにしてくれたりなんかして、そういうみんなとの関わり合いの中で癒されたなっていうのを覚えてます。本当にありがとう。これからは僕たちも恩返しをしていきたいと思ってるので、いつでも我が家に遊びに来てください。おめでとう。
新成人の皆さん、ご成人おめでとうございます。成人して9年の私が今実感するのは、人生にはいろいろな季節がやってくるということ、また意外と自分の知らない自分の姿がまだまだあるということです。皆さんにぜひ覚えてもらいたいことは、どんな人生の季節の中でも、どんな自分の状況、状態でも、そこに神様が共におられるということです。人生は神様を知り、自分を知り、周りの人たちを知っていくことだと思います。皆さんが誰かと共に生きる存在として、豊かに用いられることをお祈りしています。希望を持って頑張れ。
はい、小学校の頃のみんな一人一人懐かしく思い浮かべます。成人式本当におめでとうございます。
これからもよろしくね。 皆さん成人おめでとう。この年代は人数も多くて、いつも元気に教会に来て、いろんな行事をやったことを覚えてます。でも特に、受験期で大変だった時にみんな礼拝に来て、賛美して、お互い祈り合い励まし合ってきました。今は全国に飛んでいると思うけれども、本当に周りの人を輝かせる神様の愛を周りに放つ世の光として輝いてください。お祈りしてます。おめでとう。
新成人の皆さん、成人おめでとうございます。私がこれまでを振り返り、皆さんに伝えられることは、自分の喜びを人や世の中に見つけようとし、それらを持って自分の人生を決断するとき、コロコロ変わる人や世に振り回され、疲れ不自由になっていくということです。ヨハネの福音書8章に、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です、あなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にしますとあります。これからも皆さんが変わることのない神様、イエス様の言葉にとどまり続け、ずっとそばにいてくださっているイエス様を深く知っていくことができるよう、イエス様からの本当の喜びを受け取り歩んでいくことができるよう、何よりも同じイエス様の弟子として本当の自由の中、共に神と人と教会とに仕えていくことができることを楽しみにしつつ、これからも全力で皆さんのことを祈り応援しています。本当におめでとうございます。
皆さんいかがだったでしょうか。本当に、たくさんの人が成人となる今日まで、関わってくれたんだということをですね、思い起こさせてくれるようなそんなメッセージだったんではないかなと思います。そして今晩ですね、私たちも今日ここに集っている新成人の皆さんのために祈り祝福を願い、そして、心から一緒に礼拝を捧げていきたいなと思っています。成人というのはやはり大切な節目であります。また重要な通過点とも言われています。ここにいらっしゃる多くの方がですね、成人というその通過点を通ってきたわけですけれども、その通過点、またその節目から始めて大人となっていく歩みを始めていった、そういう先輩たちがですね、ここにたくさんいらっしゃるわけです。そして同じように、今晩ここから大人としてスタートしていく新成人の皆さんのことを私たちは覚えてます。そして祈りたいと思っています。今日もですね、御言葉を通して神様からの励ましを受け取っていきたいなと思っています。それでは、聖書を読んでいきたいと思います。第一サムエル記の3章をどうぞ開いてみてください。旧約聖書の第一サムエル記3章の8節から今日は読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はお開きください。お持ちでない方はですね、前のスクリーンに同じものが出てきますので、そちらをご覧いただければと思っています。第一サムエル記の第3章8節から14節まで、それではお読みいたします。第一サムエル記の3章8節から。主は3度目にサムエルを呼ばれた。彼は起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、お呼びになりましたのでと言った。エリは主が少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行って寝なさい、主がお前を呼ばれたら、主よお話しください、しもべは聞いておりますと言いなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。 主が来てそばに立ち、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルは、お話しください、しもべは聞いておりますと言った。主はサムエルに言われた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。誰でもそれを聞く者は両耳が鳴る。その日私はエリの家について、私が語ったことすべてを初めから終わりまでエリに実行する。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げる。それは息子たちが自らに呪いを招くようなことをしているのを知りながら思いとどまらせなかったトガのためだ。だから私はエリの家について誓う。エリの家のトガは生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に許されることはない。聖書はそこまでとなります。先週からですね、サムエルの証明の物語を開いて読み始めています。少年サムエルが預言者サムエルとなっていく、その始まりの出来事について今晩も続けて見ていきたいと思っています。サムエルが少年であるときに初めて神様の声を聞きます。彼はただ神様の声を聞いただけではありません。サムエルは今日お読みしました箇所に出てくるような予言の言葉を告げられ、それを神様から預かることになるわけです。先週バルミツバの話を少ししました。現代イスラエルで行われている成人の儀式、それをバルミツバと言います。男の子なら13歳、そして女の子ならば12歳でその儀式を行います。日本では戦後長らく1月の成人の日に合わせて成人式なるものが各自治体主催で行われてきました。その場合の成人年齢というのはもちろん20歳です。ところが今年から法律が変わり、18歳を成人とするということがもうすでに決まっています。成人といえば20歳というのが日本ではすっかり定着していますので、まあ、多くの人にとってはこの18歳成人というのはまだまだ違和感を感じるかもしれません。しかし世界を見てみると18歳成人が主流といいますか、ほとんどの国がそのように行っているのだそうです。そしてこの日本であったりお隣の韓国であったりタイなど一部の国で20歳、そしてまたある一部の国々では21歳を成人と定めています。でも大切なことはいつから法律上の大人になるのかという問題ではありません。大切なことは自分自身が大人になるという自覚、そしてその意識を持っていくことにあるわけです。成人という通過点を通ることによって子供から大人になっていく、それはとても大切な区切りであると同時に長い長いプロセスの始まりです。私たちは一瞬にして大人になるわけではありません。長い時間をかけ大人として行動し、大人として活動し、そして大人となっていく、成長していくのです。少年サムエルは12歳で神の声を聞きました。この出来事はまさにサムエルが少年から大人になっていく始まりの出来事となりました。ここから初めてサムエルは大人として、また預言者としての道のりを歩んでいくことになるわけです。さてこの時サムエルに一体何が起こったのでしょうか。何がサムエルを大人にさせていったのでしょうか。聖書の言葉から今日も一緒に学んでいきたいと思うのです。もう一度3章の8節をお読みいたします。主は3度目にサムエルを呼ばれた。彼は起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、お呼びになりましたのでと言った。エリは主が少年を呼んでおられるということを悟った。私たちはサムエルがエリの下で成長したということをよく考えなければいけません。祭司エリが一体どのような信仰者であったのか、そしてその家族がどのような家族であったのか、 それは決して手放しで喜べるようなものではありませんでした。昨年からですね、このオープン礼拝でサムエル記を続けて読んできております。ですから私たちはサムエルの家族、とりわけ両親の信仰の素晴らしさをよく知っているわけです。父エルカナの信仰と、そして母ハンナの祈り、それは本当に素晴らしいものでした。ですから私たちは実の両親のもとで育った方がよっぽど良かったのではないか、そんなふうに考えてしまいたくなります。しかし私たちは改めて少年サムエルにとってエリの果たした役割がどれほど大きなものであったのかということを知る必要があるのです。それが今お読みしました8節の最後に出てくる言葉、エリは悟ったという言葉に表されているのです。エリは悟った。一体エリは何を悟ったのでしょうか。この悟りがもたらしたものは何であったのでしょうか。それは本当に想像以上に大きな出来事であったのです。先週私たちは神様が少年サムエルを呼んでいる、その呼びかけの声を一緒に聞きました。サムエルにとって初めて聞く神様の声、初めてであるがゆえにそれが神の声だと気がつかない、いやエリさえもそのことに気がつかなかった。しかし神様が3回目に呼びかけられた時、エリは分かったのです。今この子を呼んでおられるのは神である。かつてエリもその声を聞いたことがあるのでしょう。久しく聞いてなかった主なる神の声、でもエリは気づいたのです。悟ったのです。それゆえにエリはサムエルにこう言うのです。9節、それでエリはサムエルに言った。行って寝なさい。主がお前を呼ばれたら、主よお話しください、しもべは聞いておりますと言いなさい。サムエルは言って自分のところで寝た。エリは悟ったのです。気づいたのです。そしてそのことを少年サムエルに伝え教えるのです。サムエルが今何をすべきか、サムエルが今どのようにすべきか、そのことをエリは教え伝えたのです。私たちはエリを必要としています。神様がどのようなお方であるのかを伝え教えるエリのような信仰者を私たちも必要としているのです。自分にはわからない、理解できないことを教えてくれる、そんなエリを必要としているのです。この後少年サムエルはいよいよ神様の声を聞くことになります。神様に名前を呼ばれるだけではない、自分に託されるメッセージを聞きます。自分に委ねられた使命を知ることになるのです。そしてここから少年サムエルは預言者サムエルとしての歩みを始めていきます。少年が大人になり、主を知らない者が主を知る者へと変えられていく、成長していくのです。エリなしにサムエルと主の出会いは起きませんでした。エリの言葉なしには神の声を聞き分けることを彼はできませんでした。エリの悟りがサムエルの霊的な心を開き、信仰を持って聞くべき耳を与えることになった。それゆえに私たちもまたエリを必要としています。エリのような信仰者を必要としています。信仰があり、経験があり、そして霊的な理解を教えてくれる、そんな信仰者を必要としています。そして同時に私たち自身がエリになっていくことを求められているのです。私自身がですね、自覚的に神様と向き合い、そして自ら聖書を開くようになったのは15歳の時でした。それまで私はですね、もうただただ教会学校に通い、そして CS の礼拝の時にだけ聖書を開く、そんな子供でありました。中学3年生になったある時のことです。教会の青年たちと 話し合ったり語り合ったりするそんな機会がありました。その時の話題はですね、いつ聖書を読むのかということが話題に上がっていたのです。ある人はですね、俺は毎晩聖書を読んでるぜというふうに言ってくれました。またある人は、いやいや僕は時間を決めずに読みたい時に聖書を開くんだと教えてくれました。そしてある青年はこんなふうに言ってくれました。私は聖書を朝読みます。それは心や頭に何にも入っていない空っぽの時の方が御言葉が入ってくるから。その言葉を聞いた時にですね、私は心の中でよし僕もそれをやってみよう、そう思い立ったのです。そして翌日の朝から中学校に行く前の時間、詩編を開いて毎朝一章ずつ一編ずつ読み始めていったのです。それから40年、私は今も朝必ず聖書を読んで一日を始めるのです。その青年が私にとってのエリとなりました。その言葉が、そのアドバイスが私の信仰生活の大切な始まりとなったのです。もし私がですね、誰かにいつ聖書を読んだらいいですかと聞かれたならば、朝というふうに進めることでしょう。私たちにはエリが必要です。同時に私たち自身もまたエリとなることが求められているのです。この恵み教会にはたくさんの子どもたちがいます。大勢の中高生、そして青年たちがいます。神様とまだ出会っていない、神様のことがまだよくわからない、知らない、そんな子どもたち、中高生、そして青年たちがたくさんいます。それゆえにあなたがエリとなることが求められているのです。あなたの信仰、あなたの経験、あなたの悟りが子どもたちを教え、中高生たちを導き、そして青年たちに霊的な力を注ぐということを、あなたも気づいているでしょうか。人間は誰もが良いモデリングを必要としていると言われます。モデリング、モデリングというのは生き様を模範として見せてくれる人のことをモデリングと言います。信仰を持って生きていくモデル、その生き方を、その在り方を見本として示すことのできる人。人間が大人になっていく、そして成長して大人になっていく、その時に必要なことは親の言葉や親の教えではありません。親から教えられたこと、親の言葉というのはなかなか子どもたちに伝わっていかないものです。サムエルは親元を離れてエリの元で成長しました。そして親の言葉ではなくエリの言葉によって主と出会い、主の声を聞き、そして主の預言者となっていくのです。子どもたちはそのような信仰のモデリングを必要としています。その生き様を持って信仰を教え伝えてくれる、そのようなエリを必要としているのです。私たちもまたエリを必要としています。信仰を教え導き、模範を示し、生き様によって引っ張っていってくれるエリを必要としています。そして同時に私たち自身がエリとなっていくことが求められています。あなたの言葉によって成長する子どもたちがいます。あなたの信仰とその生き方を必要とする若者たちが確かにいるのです。続けて10節、主が来てそばに立ち、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと言った。サムエルは神殿の片隅で主の声を聞きます。主はこれまでと同じようにサムエルの名前を呼ばれます。でもサムエルはこれまでと同じようには答えませんでした。それはその声の主が一体誰であるのか、それがもう分かったからなのです。サムエルはもはや はい、ここにおりますと答える必要はありませんでした。なぜならば主がサムエルのそばに立ち、サムエルの目の前におられるということをもう知っていたからです。主がそばにおられる、そして主が自分を呼んでおられる。それゆえにサムエルは祭司エリに教えられた通りに答えます。お話しください、しもべは聞いております。主はこの時果たして何を語られたのでしょうか。この時どんな言葉をサムエルにお示しになられたのでしょうか。それは主の裁きの予言でした。とても厳しい神の取り扱いについてでした。それを聞く者は誰でも両耳が鳴ると言われています。耳が鳴るというのは衝撃的な事実を聞くという意味の表現です。主はこれからイスラエルに一つのことをされる。それはエリの家に対する裁きでした。イスラエルの指導者家族が悪の報いを受ける、罪深い行いに対する罰を受ける。主の裁きというのは徹底的なものです。一時的な懲らしめではない。永遠にエリの家が取り除かれていく、決して許されることのない悪への報復。神様はそれをこれから行うというのです。私たちはここで聖書を注意深く読み取っていきたいと思うのです。この裁きの予言はエリに直接告げられたのではありませんでした。サムエルを通してエリに告げられたのです。なぜ直接エリではなかったのか、どうしてサムエルがこの言葉を聞かなければならなかったのか、それはエリのためであり、またサムエルのためでありました。神様がエリに対して裁きを告げられるのはこれが初めてではありません。これまで何度も何度も主はエリとその家族について警告を与えてこられました。それまでもエリの息子たちは悪を行い、そして主の警告を受けても変わることがありませんでした。またエリもその状況を変えることはできませんでした。それゆえに裁きの日が確実に近づいていたのです。けれどもこの時でさえも私たちは主の憐れみを見て取ることができるのです。エリに向けられた厳しい言葉はその裁きが行われる前に告げられたからです。エリは裁きが来るまでにまだ時間がありました。主の予言が成就するまでにまだ時間が与えられていました。突然裁きが行われたのではないということです。そしてエリには預言者の言葉が必要でした。預言者が語る主の言葉を必要としていました。一体預言者がどこにいるのでしょうか。そうです、エリの目の前にいます。小さな年若き預言者サムエルがエリの前にいるのです。主に使わされた預言者サムエルがいるのです。エリの家族に裁きが行われる前に、そして滅びがやってくる前に、サムエルがそのために主によってエリに使わされたのです。同時にこの裁きの予言はサムエル自身のためでもありました。なぜ主はサムエルに語られたのか、それはサムエルがこの世界の現実と、そして主ご自身を知るためだったのです。少年であるサムエルが初めて聞くにはとても厳しい予言の言葉であったかもしれません。誰もがそう思えてくるような厳しい言葉であったのかもしれない。しかし世界の現実というのはとても厳しいのです。悪によって影響を受け歪められてしまったこの世界、サムエルはその世界の現実を知らなければならなかった。少年が大人になっていく上でそれは避けて通れないものであったのです。新成人の皆さん、皆さんがこれから見なければならない世界とその現実はどのようなものでしょうか。大人が作り上げる社会の実態、そしてこの世界の現実はとても厳しいものがあります。 でも皆さんはそれをこれから知っていくことになる、そして経験していくことになる、それが大人になるということ、そして社会で生きていくということなのです。サムエルは預言者としての召命を受け、そしてここから預言者として立ち上がっていくことになります。預言者というのは世界の現実と向き合い、そしてそこに使わされていくもののことです。主に使わされてその世界のただ中に身を置くもののことです。その預言者となる最初としてサムエルは主の言葉を聞いたのです。それは世界の現実を知るだけではありませんでした。世界を知ると同時に主なる神を知るということ、それがサムエルに求められていたことであったのです。もう一度十節をお読みいたします。主が来てそばに立ち、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと言った。サムエルはお話しくださいと答える、しもべは聞いておりますと答える。サムエルは今主の前にいる、主がサムエルの前に立っておられる。サムエルはこの時主に向かって質問をぶつけることもできたでしょう、あるいは自分の願いをですね申し出るということもできたでしょう。けれどもサムエルは主に聞くのです。お話しくださいと言って主に耳を傾けるのです。自分の考えを押し付けるのでもない、自分の願いをあからさまに言うのでもない。サムエルはただひたすらに主の声に聞こうとしたのです。主の言葉に耳を傾けようとしたのです。それはサムエルが主なる神様を知るためだったのです。世界の現実というのは本当に厳しく、理解することも容易ではありません。だからこそ主の声に聞くのです。主がこの世界をどう見ておられるのか、主がこの世界をどう導いていくのか、ひたすらにサムエルは耳を傾けるのです。心を開いて主を待ち望むのです。幼い子供というのはですね、考えてみますと本当に一方的だと思います。自分の気持ちや願い事を一方的に主張する、それが小さな子供です。しかし人間は成長とともに聞く力を身につけていきます。相手の考えを聞く、相手の気持ちを汲み取る、そして相手の意図を推し量る、そうやって大人になっていく。神様との関係も同じです。幼い信仰というものは願い事を願い出る、困りごとでわめき始める、自分の感情をぶつけていく。けれども信仰が成長するとともに聞くことを始めていく、聞く力を身につけていくのです。そして神様の前で叫ぶのでもない、わめくのでもない、主の前に静まり、そして主の声を待つようになるのです。主の言葉を聞き、主の御心を知る。だからサムエルはこう言うのです。主よお話しください、しもべは聞いております。信仰の成長は主を知るところから始まるのです。理不尽に満ちたこの世界を理解するのは本当に難しいことです。世界の悪と悲惨を見るときに腑に落ちないものを感じていく、それは当然のことなのです。それでも私たちは世界に絶望をしません、世界を諦めてしまいません。なぜならば私たちは主を知っているからです。全知全能の神がおられる、すべての被造物をすべ収めておられる神がいる、神様がおられると信じている。だからこそ私たちは顔を上げることができます。目を開けて主の姿を見ることができます。そうして主の言葉に耳を傾けるのです。そして主がこの世界を最善に導かれていくことを知るのです。主 主を知る者として私たちは主の導きに期待します。主が救いであるということを心に留めていきます。そのようにして私たちは前を向いて歩き続けるのです。新成人の皆さん、改めて成人おめでとうございます。あなたが生きてきた20年間というものは確かにいろんなことがあったと思います。嬉しいことも喜びの時もあったことでしょう。でも同時に悩みがあり、そして苦しみがあり、痛み悲しむということもあったはずです。これからあなたが歩んでいく道は一体どのような道でしょうか。期待がありますか。あるいは不安を抱いていますか。今きっといろんな思いが心の中で入り混じっていることでしょう。神様の声を初めて聞いたサムエルも様々な思いをこの時抱いていたのだと思います。初めて神様の声を聞いたという喜び、そして主が下される裁きに対する恐れ、そして少年から大人になっていく不安、サムエルの心の中に本当に複雑な思いがその時あったはずです。でもサムエルは主の声を聞きました。主の言葉を受け止めました。そしてそこからサムエルは預言者としての歩みをスタートさせていくのです。サムエルの時代というのは確かに困難な時代でした。このあとペリシテ人との本当に辛く長い戦いが始まっていきます。エリとその息子たちが取り除かれ、そして指導者がイスラエルから失われていきます。時代は混迷を極め、道のりは険しく、そして本当に困難なものになっていくのです。今世界も、そしてこの日本の社会も先が見えない状態に戸惑いを隠せないでしょう。これから戦争が起こるのではないだろうか。世界と日本の経済は果たして大丈夫なんだろうか。この社会は一体これからどうなっていくんだろうか。けれども私たちは望みを失いません。なぜなら目に見えるものが全てではないからです。力あるものが絶対ではないからです。目に見えない神がおられる。私たちには見えていない計画が確かにある。そして私たちには信仰が与えられているのです。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものと聖書は約束しています。主を知ることによって私たちは力を受けます。励ましを受けます。平安を与えられ、慰めを得ることができます。そしてこの道を先に歩んでいった多くの先輩たちが皆さんの前にはたくさんいるのです。この道を歩んで間違いがないとそう言い切ることができるたくさんの先輩たちがたくさん存在しているのです。ですから新成人の皆さんもぜひ確信を持って、希望を持って前に進んでいってほしいのです。そしていつでも主の前に静まること、主の声に聞くということ、主の言葉に従っていくということを忘れないでいてほしいのです。つい2週間ほど前にクリスマスが終わったばかりですけれども、私はですね、毎年この時期になると一つの事実を思い出すのです。それは一人の信仰者の最後の姿です。今から38年前、私は当時高校2年生、1984年、その年の12月30日日曜日朝9時にこの土浦めぐみ教会の初代日本人牧師である浅岡茂先生が召されていきました。壮絶ながんとの戦い、そして度重なる再発、入院と手術が繰り返されていく。でも浅岡先生はその信仰を明かしし、そしてイエス・キリストを伝えていくことをやめませんでした。ある時浅岡先生が入院している病院で実習をしに来ていた看護学生が 教会に導かれてきます。その人は浅岡先生を通してイエス・キリストと出会い、そして後に洗礼を受けることになるのです。1984年浅岡先生が召された年の6月10日ペンテコステの記念礼拝、その日浅岡先生のこの恵み教会での最後の説教が語られました。その時の説教題は神の声に聞くというメッセージでした。私は今でもその時語られたその説教の言葉、そのメッセージを忘れることができません。浅岡先生はその説教を語り終えられると同時に静岡県にあるホスピスに移られ、そしてちょうど半年後、その年の最後の日曜日の朝、天に召されていったのです。浅岡茂先生は私自身が献身して牧師となっていくための強い動機づけと励ましを与えてくれました。浅岡先生が私にとってのエリとなり、そして私にとっての牧師伝道者のモデリングとなってくださいました。だから私は確信を持ってこのように言うことができるんです。私はエリが必要である、同時に私がエリになっていく必要がある。あなたにもあなたのエリがいる、そしてあなたもまた誰かのエリになっていく。信仰のモデリングが必要であると同時に、あなたが誰かのモデリングとなっていくのです。今日ここにいらっしゃっている多くの人たちがかつて成人を迎え、そして大人としてのスタートを切ってこられたことでしょう。その一人一人に多くの取りなしの祈りがありました。そして私たちのために祈ってくれたたくさんの祈り手たちがいたということを忘れるわけにはいきません。そしてそれゆえに私たちも新成人の皆さんのために祈ります。二十歳となり成人を迎えた皆さんがこれからも多くの助けと励ましを受けて神様の声を聞くものとなっていくこと、同時にあなた方が多くの人の励ましと助けとなる、そのような信仰者に成長していくこと、そのことを心から祈っていきたいと思うのです。一言お祈りをさせていただきます。どうぞ心を合わせてください。主よ、お話しください。しもべは聞いております。神様、目に見えないあなたがおられるということを明確に意識したのはいつの頃だったでしょうか。あなたが私に語りかけてくださっている、そのことをはっきりと自覚することができたのはいつからだったのでしょうか。あなたと出会い、あなたを知り、あなたに聞き従う、その人生の幸いを本当に感謝したいと思います。自分一人では気づくことができませんでした。でも信仰を導いてくれる多くの信仰の先輩たちがいたことを改めて感謝したいと思います。今日ここで一緒に成人を迎えた新成人の皆さんのためにも祈りたいと思います。一人一人が大人としてのスタートを切ったばかりです。まだ経験も知識も不足しているかもしれない、自信も確信も持ち合わせていないかもしれないけれども、主よ、あなたの前に立ち、あなたが語られるその声に耳を傾ける新成人の上に、あなたからの確かな約束と絶えることのない希望の声を聞かせてくださいますように。そしてどんなことがあっても、またどんなことが起こったとしても、あなたがおられることを忘れることなく、あなたが導いてくださることに信頼し続けるものとさせてくださいますように。私たちもまたかつて成人を迎え、大人の仲間入りを果たし、悩みながら傷つきながら、それでも守られ支えられ祈られ励まされてここまで来ることができました。どうか主よ、二十歳となり新しい第一歩を踏み出したばかりの一人一人の歩みを、これからも祝福と平安に満たして導いていってくださいますように。あなたの限りない憐れみと 大きな愛と慈しみの御手に一人一人をおいだれいたします。いつも私たちと共におられるインマヌエルの主、私たちに希望の言葉を与えてくださる主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージの応答として静まって知れスチールを賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。
坂幕を海を越え主と共に
それではこのオープン礼拝の最後に主と共に歩むを賛美していきます。これにてオープン礼拝は一旦終わりとなります。